南無蓮華経、南無蓮華経、南無蓮華経。我深く難事らを敬もあえて驕慢せずゆえんはいかん。難事ら皆菩薩の道を行じてまさに差仏することをうめしと。南無蓮華経、南無蓮華経、南無蓮華経。はい、14ページね、法悦の日々の14ページの最後のところ、阿波の風景ですね。新山御勢御返事ですね。はい、じゃあ一緒に読みますね。新山御勢御返事にのたまわく峰に登って、わかめやおいたるとみそらえば、さにてはなくしてわらびのみならび、立ちたり谷に下って雨乗りやおいたるとたずぬれば、誤りてやみるらんせりのせりのみしげりふしたり、ふるさとのことははるかに思い忘れて、将来鶴に今この雨乗りを見、将来てよしなき心も秀でてうくつらし、片海市川小湊の磯のおとりにて、昔見し雨乗りなり、色形味わいも変わらずなど、我が父母変わらせ、玉井剣と形がえるなる恨めしさ、涙抑えがたし、この身の部にて峰に登りてふと見ると、わかめが生えているのではないかと見えたが、そうではなくてわらびだけが並び生えているのであった。また谷におりのりが生えているのではないかとよく見ると、思い違いでせりだけが茂り伏しているのであった。ふるさとのことはもはやはるか遠いことと思い忘れていたのに、今あなたから送られてきたこの糊を見て、あれこれ思い出されて悲しくつらい。日蓮が生まれ育ったあの片海市川小湊の磯のほとりで昔見た糊だからだ。この糊は色も形も味も幼少であったあの頃とそのままで、少しの変わりもない。それなのに、ああなぜ父も母も来世に旅立たれてしまったのであろうかと、ややお門違いかもしれないが、それが恨めしく思われ、涙を抑えることができないでいる。新山という方はですね、この大聖人様と同じこのふるさと、この若奥さんというか、この嫁がれた、方なんですね。で、この舅さんがですね、大海人というんですね。だから舅さんも嫁がれた若奥さんも、この海人ということは この出家しているということなんですね。で、大聖人様の信仰に出会う以前にもう出家していたのかどうかわからないんですけども、もしこの大聖人様のこの信仰に縁する前にもう出家していたとすればですね、大聖人の仏法に出会ってもうそのまま今度はこの大聖人の仏法においてのこの阿弥さんとしてのこの生活をしていたというその方なんですね。大聖人の仏法に出会ったからもう阿弥さんをやめようって言うんじゃなくて、この武士の奥さんでありますけれども、この信仰を中心に生活をするというそのお寺に上がってその阿弥さんになるっていうんじゃなくて、家にいたまんまこの阿弥さんとしてのこの生活をするということなんですね。で、大阿弥とこの新阿弥っていうのはご存知のように、この大阿弥がですね、この大聖人様のこの家とこのつながりがあったんですね。つまり、この大阿弥の家はですね、この武士である武士か、もしくはですね、この名主のようなこのその土地の昔からのこの有力者このだったわけなんですね。それで、この大阿弥はですね、この大聖人様のこのお家とちょうど武士とこの朝廷のこの争いがあって、そしてこの公家のこの時代から朝廷の時代からですね、この大阿弥はこの土地の有力者としてこのいろんなこの役目をこの仰せつかってこの生活をしてたわけですね。で、これが武士の世の中にそのこの切り替わって、そしてこの大阿弥の家がこの治めていた土地をですね、今度は鎌倉直轄の地頭がですね、この東条景信がやってきて、それでその今までの治め方と違う治め方をするんだというそのまあ要するに、この税金の米をこの朝廷に持っていくか、この鎌倉の幕府に持っていくかというそのものすごい違いがこの起こるわけですよね。で、大阿弥はですね、その役を解かれてこのその役目をこの奪われてしまうわけですね。ですけれども、この朝廷の公家方にのこの仕事をしていたであろうこの大聖人のこの両親はこの今度は職を失って、そしてにわか漁師にとしてこの生活をしていかなきゃいけないと。で、そのことを分かってますから、その大阿弥はその陰になり日向になり、この大聖人様のこの家を面倒を見てあげるわけですよね。そして大聖人がこの出家をしたいというふうになった時にも、この大阿弥はこの大聖人のこの支援をこのしてくれるわけですよね。そして大聖人が清澄の寺に登ってから、この清澄のお寺にずっといても全くその仏法をこの深く学んでいくことができないと。だから自分は勉強のために旅に出たいというふうにその志を立てた時にも、その基本的なこの勉強のためのこの旅をこの贅沢するということはできないけれども、その基本的に旅をして、そしてその節約をすればこの食べていくことができるだけのこの学費をこの大阿弥は大聖人に出してくれるわけですよね。 出してくる。そこまでこの大海人はこの大聖人様、大聖人の家族にこのしてくれたわけなんですね。だけどもやっぱりこのそういう役目を担っていたその人間というその立場からですね、どうしてもですね、そのいろんな方面にそのいい顔をこのしてしまうわけですね。それでこの大聖人様がこの辰の口でこの首を切られそうになって、その幕府からその罪人のその扱いをされたという段階で、大海人は大聖人の信仰をやめてしまうわけですよね。やめてしまう。だけどもこのお嫁さんの新山は、このどんだけ姑の大海人が信仰をやめても、いや日蓮大聖人の説かれている法というものこそが真言宗や禅宗や念仏宗よりも絶対に正しいんだというふうに考えて、新山はこの信仰をやめないで貫くわけです。これすごいことですよね。もう今でもね、この衆と衆止めの言う通りにしなかったらね、この生きていけないという人がいっぱいいるのにね、もうちょっとしたことでもね、衆と衆止めの言うことを聞かないという、そのお前もう離縁だと、出てけというようなことを平気で言うような人間が今の世の中でもいるんですから、大聖人の時代にこの姑の言うことを聞かないとね、もうお姑さんが新人辞めるんだったら私も辞めますと言うのが普通なんですけど、新山はその姑が辞めようが、その私は関係ないと、私はやりますからと言って、その貫き通したわけなんですね。だから大海人がもう大聖人との関係を断ち切って、その知らん顔をしてても、新山はこのふるさとのこの糊をこの大聖人様のところに、そのミロブは山の中ですから、だからこういう海のこの幸っていうものが当然ないわけですよね。それと当然新山もこのふるさとの塗りをその送れば、きっとまた大聖人もふるさとのことを思い出して喜んでくれるだろうというふうに考えて、この塗りをこの供養したわけですよね。ね、そしたらやっぱりね、この大聖人は、そんなバカなことはなかろうと思うんですけども、この山に入ってね、そしてあ、ワカメがあるというふうに思ったら、それはワラビだったとですね。ワラビも色が濃いですからね、だから色としては似ているんですけども、そんな山の中入ってて、あ、ワカメだと、そんなこと思うことはないんですけども、だけどやっぱり思い出すわけですよね。思い出すですね。それから谷に下って、そのあ、雨鳥だというふうにその思ったらですね、それはずっとその川沿いにそのセリがその生い茂っている、そのセリのこの緑だったというんですね。なんていうんですかね、この食べ物っていうのはね、記憶がパーッとこうこの思い出される時がこのありますよね。今はもう何でもこの世の中にあるんですけど、昔はみんなお母さんがこの作ってそのくれて、そのお母さんのこの得意料理というか、なんかこの誕生日とかなんかあった時には必ずこれが出てくるとか、その運動会の時には必ずこれだとかいうような、もう定番の そのご馳走というか、その今みたいにそのテレビとかラジオでこのレシピっていうか、これをこういうふうに調理したらこういうふうになりますとかいうようなことをほとんどないですから、もう本当にその自分の親からこの受け継いだもの、それからその身内の人とか身近なその友達から教えてもらったようなもの、だからレパートリーがとってもね、この狭いわけですよね。だけどそれを見るとその時のこの子供の時のこの記憶がですね、このバーッとこう出てくると、ちょうど糸のこの北地みたいにシューッとこうそこからこの記憶がつながってくるということがあるわけですよね。本当にあれですよね。だけど食べ物っていうのはなんかこの砂糖だとか塩だとかそういう味付けっていう問題じゃなくて、そのなんかそのその思い出すっていうか、なんかその場面、その時代のその場面の味っていうのがやっぱりあって、どんだけ美味しいものを食べてもなんか違うなというそのことがありますよね。何なんだろうなと思うんですけども、やっぱりただこの調味料のこの調合じゃなくて、その時の場面とかその時のこの思い出とかですね、そういうものも全部その味っていうものにその現れてこのいるんじゃないかなというふうに思うんですよね。私の母親はもう何かって言えば稲荷寿司をこの作るんですよね。で今考えるとね、もうべちゃべちゃご飯でねあんまりほいでまあ田舎の人なんですよね。このあの油揚げの中にまあおにぎりですかっていうぐらいびっちりご飯入れるんですよね。その立ち上がるぐらいびっちり入れるんですよね。だから大人になってからこのご飯を入れて、その上にをちょっと余らして、それがこうご飯を隠すようにペロッとこうって覆ってる稲荷寿司見た時に、なんて上品なんだろうと思ってで上は重なっていますから、その分だけこうジュワーッと味が出て美味しいじゃないですか。もうびっちり米が詰まってるのはもうご飯の味しかしないようなこの稲荷寿司なんですよね。稲荷寿司でもこんなに違うんですかっていうぐらいこの違うんですよね。だけどやっぱりなんかそれがその思い出にその残るんですよね。それから先に亡くなったその弟はどういうわけかそのうなぎのかば焼きが好きだったんですよね。だからそのまあうなぎのかば焼きを私は見るとなんかこう胸がこうグーッとこう詰まってくるんですよね。胸が熱くなってくるんですよね。うなぎはうなぎで美味しいんですけど、うなぎはうなぎで美味しいんですけど、弟が好きだったなというふうに思うとただのうなぎじゃなくなっちゃうんですよね。だそういうふうに、まあ、いろんなことがその人その人でいろんなことがですねそのあると思うんですよね。だ大聖人の言われるこのわらびとそれからそのセリのこの緑っていうものがですね、やっぱりふるさとのこの海苔をこの思い出すその引き金っていうかこのスイッチにこのなってるわけですよね。でそのことをそのきっかけにですね、もう普段は そのふるさとのことっていうものは全くその考えないでこの生活をこのしてるんだけれども、あなたがその届けてくれたこの雨のりをですね、この見るとですね、もう本当にもうふるさとのことがさーっとこの蘇ってその来たということなんですよね。そしてその味はこの子供の時にですね、この食べたその雨どりとですね全く一緒だと言うんですね。だから余計に この坊さん出家して坊さんになる前にですね、お父さんとお父さんお母さんとこういう生活してたなということまでですね、全部その心の中にですね、その浮かんでくるということなんですね。色も味わいも何にもその変わらないと、お父さんお母さんたちと一緒にそのご飯を食べたその時のこの思いというものがですね、もう心の中にですね、このありありとこの浮かんでくると言うんですね。にもかかわらず、もうお父さんやお母さんは亡くなってこのいないとですね、記憶の中にはずっと生き続けているのにですね、お父さんお母さんもいないと。だから本当になんとこの糊はですね、色も形も何にも変わんないのに、なんでその私たちの命っていうものはどんどんどんどん変わっていってしまうんだろうとですね、そのことが要するに本当にその辛い悲しいということをこのおっしゃってるわけですよね。本当そうですよね。何にも変わらないです。何にも変わらないのに変わってるということなんですよね。でさっきの話じゃないですけども、大海はこの信仰をやめる、仁海はこの宗徒なんて関係なしにこの信仰を貫く、そして辰の口の放難直後から大聖人様はご本尊様をこの表すわけですよね。そして佐渡へ行って本格的にそのきちっとした今私たちが拝んでいるような形のこのご本尊様を表すわけなんです。そしてその信者さんや弟子にそのご本尊様を、今まではお釈迦さんを本尊にして拝んでたけども、これからはお釈迦さんの中身のこの南無法蓮華経のこの法をこの本尊としてその拝んでいきなさいというふうにしてその渡すわけですね。だから当然新山にも大聖人様はご本尊様を書いてその渡すわけなんです。そしたら今度は大海がですね、その新山がいいものもらったとね、大海が日蓮俺にも書いてくれと、私にも書いてくれとね、私はそのあなたにその随分その子供の時から支援してきたじゃないかとね、私にも書いてくれてもそのいいじゃないかというふうに言ってきた時に、大聖人は新山には書いて渡すけれどもあなたには書いて渡せないと言ったんです。ですね。つまりこの嫌がらせをしてやろうということとか、その意地悪をしてやろうとか、あんた私を裏切ったじゃないかとかいうその恨みじゃなくて、この南無法蓮華経の本尊は南無法蓮華経の法を信ずる者にとって本尊であって、信じない者には本尊でも何でもないんだと。だからあなたには渡さないというよりも必要ないということなんですね。だからもし日蓮がこの本尊を 書いているんだけども、だけど日蓮のものじゃないんだと。だからもしあなたに本尊を書いて渡してしまったら、私が南無法蓮華経の罰を被ると。お前自分の好き嫌いで自分の個人的な感情でもって本尊を書いて渡したり渡さなかったりするのかと。それじゃあ南無法蓮華経の本尊じゃないよというふうに、この法華経の恵方不恵人の法というものを根本としたときに、本尊というものをそういうふうに書いてそういうふうに扱うんだったならば、それはあなた自身がこの法華経の罰を被るということになると。またそれを受けた人間もこの法華経の罰を被るということになるんだと。だから渡すことができないということを言ったんですね。だから大海人にはそういう人間としての恩があると。だけどその恩をこのご本尊を書いて渡すということで、それをそれに報いるということは、これは絶対にできないことなんだということをはっきりとこの大海人に対してこの手紙を別個に書いてこの示されているわけなんですね。だからこれも衆と衆と目の間でこれは問題になりますよね。衆この嫁はもらってんのにその俺には書いてくんないと。とそれを拝んでそのこう喜んで拝んでるその嫁が今度は憎たらしいですよね。なんだこいつだということになりますよね。だけど新山はそんなことは平気なわけです。私はずっとこの貫いてきたと。この信仰は嫁だとか姑だとかいう問題じゃないんだと。家っていう問題じゃないんだと。一人の人間として私はこの南無法蓮華経の法というものをこの信仰してきた、信仰してるんだという思いをこの貫かれたわけですよね。だからこの鎌倉時代でそうやってその心というものがきちっと自立した、その信仰、また一人一人が自立していかなければ信仰ではないんだということをこの示された大聖人様というのは、もう全くその時代のこの一般的な常識というものを完全にこの破ってるわけですよね。完全に破ってる。でも信仰というものはどんだけこの家族が10人20人もしいたとしても、自分が実際に信じているのか、実際に言行するのかしないのか、それはもう一人一人の問題だということなんですね。家族全体でどうこうじゃなくて、信仰というものは自分がするかしないかということなんですね。人がしてるからするというんじゃなくて、自分がするかしないかということ、そのことが一番信仰者としてこの大切なことなんだということをこう示されているわけですよね。だから新山はふるさとの人であり、信仰の人であり、また大聖人様のそういう思い出につながるこの大切なこの人なんですよね。新山もそのことを、要するに私は大聖人を昔から知ってるんだからねということを鼻に引っ掛けないで、そしてこの法華経の信仰者として純粋な志っていうものをこのずっとこの貫かれたということなんですね。そのことをこの私たちはこの短い御所ですけれども、いろんな意味がこの短い御所の中にこの詰まっていると。そのことをこの私たちは自分自身に重ね合わせてこの大切にしていかなければいけないというふうに、この御所を通してですね、自分たちの信仰の中に正しくこの生かしていってもらいたいと。どんなに長く信仰を続けてもですね、慣れっこになったり、また本当にこの長くやればやるほど この信仰というものをその軽んじてしまう、慣れっこになって軽んじてしまうということが人間の心には起こりやすいんですけれども、本当に長くやればやるほど純粋なこの信仰というものをその志すということが、この大切なことなんだということに、この日々目覚めていかなければならないということを、この御書を通してですね、この深くその心に留めていってもらいたいというふうに思います。南無蓮華経、南無蓮華経、南無蓮華経。